おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は新明記30章、メッセンジャーは助者牧師先生です。この30章のメインポイントは何でしょうか。このたくさんのオプションが見ることができます。この祝福、そして命。題名は29章の、題名はこの命を選ぶということでした。30章、今日30章ですね。この27章から30章はモーセがこの人と神、イスラエルの民と神様の間で結ばれた契約の確立です。昨日はこのモアブの地にいました。この再びこのイスラエルの民に教えています。モーセがこのシナイとホラブのこの契約、なぜならこの最初の世代はほとんどなくなってしまっているからです。 2,3 人ぐらい、このモーセを含めて 2,3 人しか残っていません。この初めの世代から、そして約束の地に入るのです。他の人々はこの20歳より若かったと思われます。とても若い世代です。そしてもう一度このようにしてモーセは彼らと契約を結びます。主がこのもう一度契約を結びます。この父親たちのこの経験を通してたくさんの呪いがあるということに気づきます。この呪いも彼らを追うと、祝福も選ぶことはできるけどこの呪いもあると、モーセも。なので再びこのようにしてこの若い世代とこの契約を確立します。この新しい約束の地に入る前にこの市内、なので再びこの石のこの板に契約を、石の板の契約を思い起こさなければならない。昨日はこの契約に入るということでした。再び神様は彼らと新しい契約を新しい世代と結ぼうとしています。今日のメインポイントは30章ですね。この命を選ぶということです。このリバイバルと祝福を選ぶ。今日話すことはこの将来、この前の章とたくさんのこの説がこの将来のことについて書いてました。この中でもこの祝福とリバイバルを選ばなければならない。この30章、このリバイバルと祝福のことについて話されています。さらに深く入っていっています。神様を信頼する、神様に信頼するということです。そして契約に信頼する。なぜなら今イスラエルのために新しい世代に移ろうとしているからです。契約に入っていきます。彼らが初めに契約する、初めに経験することです。この契約に入るということです。30章1節、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたの底を追い散らしたすべての国のことの中で、あなた方がこれらのことを心に留め。私たちは神様に信頼しなければなりません。神様を信頼すると同時に、この契約、神様があなたたちと結んだ契約に信頼しなければならない。そしてその契約を持ってカナンの地に入らなければならない。この将来、昨日はある説で、この将来はこの危険がある、試みがある、このイスラエルの民が主から離れるということが書かれています。この昨日の章ですね。このアダムからエベ、それ今、今日至るまで彼らは主に聞き従いません。そして創世記、サタンは人間がこの神様御言葉を疑うように仕向けます。そして私たちはこの神様御言葉をどう信頼していいか分からなくなります。そしてモーセたちは今カナンの地に入ろうとしています。イスラエルの民ですね、この契約を持って。なのでこの心についての問題にこの直面しなければなりませんでした。前進するためにこの国々を勝ち取るためにはこの神様に信頼しなければならない。この契約を持って一緒に信頼する。そうでないと間違った方向に行く。どのようにして私たちは主に信頼するべきでしょうか。30章、この前の章の29節、隠されていることは私たちの神主のものである、しかし表されたことは永遠に私たちの子孫のものであり、私たちはこの見教えや全ての言葉を行うためである。前の章の29節はこの30章のこのタイトルとなります。29章29節。そして今30章は3つの段落に分かることができます。この30章のこの大きなタイトルは、主の契約に信頼する。2節から10節。この隠されているもの、神様の恵みによってこれに信頼する。なぜなら隠されていることは神様に全て属するからです。隠されているものは私たちの主に主の中にあるのです。この過去を見てください。エジプトで40年間この奴隷でした。 しかし奇跡的に彼らを連れ出しました。偉大な御手を持って、大きな奇跡を持って、そして印、この荒野の中で、荒野を通る時も40年間、この靴や衣服でさえダメージを受けなかった。なので私たちは主が神様であることを知らなければならない。そしてモアブの地で神様は彼らと契約を結ばれました。そして何をしなければならないのか、イスラエルの民がこのカナンの地に入るために。そして30章、ここであることが強調されています。契約を確立する、神様の契約とともにこの約束の地に入る、神様に信頼する、そして契約も信頼する。29章ではこの契約を守らなければこの将来この呪いが来る。隠されたこととは何でしょうか。将来全てです。全てのことはこの隠されているのです。人々は知りません。この人々は見えません。この隠されていることについて、このイスラエルの民将来どうなるのか誰も分かりません。しかし神様は憐れみ深い方です。人々が間違った道へ行くとき、神様は彼らに憐れみをくださいます。この神様の大きな憐れみ、しかし人々はこの憐れみを受け取ったときに、この続けてその憐れみの中で神様を信頼しなければなりません。この将来私たちには何が起きるのか分かりません。この約束の地に入るときも、人の心というのは曲がったものです。隠されていることは主の中にあります。この主は憐れみ深い方です。私たちは深く神様に信頼するべきです。この私たち自身を信頼することはできません。私たちの考えによってではなくて、この私たちの選択にでもありません。なぜなら私たちはほぼ悪いことを選択しがちだからです。私たちは信じなければなりません。この全てのことが神様に属していることを選ぶのです。主の憐れみを、この前の章29節隠されていることですね、書かれています。そして1節、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これら全てのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らした全ての国々の中であなたがこれらのことを心に留め、2節、あなたの神主に立ちかね、今日私があなたに命じる通り、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御子に聞き従うなら、あなたの神は主はあなたを繁栄を元通りにし、あなたは憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の中からあなたを再び集める。この1節から3節、1節から3節、長い節ですね。この人々の心というのは悪に走ります。そして呪いが来ます。呪いがあなたたちに来るのです。この民はどうすればいいのでしょうか。この呪いの中で、呪いは決していいものでありません。この祝福を思い出してください。主があなたに与えたいという祝福、この祝福の中で呪いが来る、これは大変なことです。私の心は苦しみます。私たちの心、魂、すべてが神様に帰らなければなりません。この呪いの中でも神様に立ち返らなければなりません。私たちは神様に聞き従わなければならないのです。このモーセが言っています、主に信頼する、この主の憐れみに信頼する。3節、あなたの神主はあなたの範囲を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々のための中、あなたを再び集める。4節、たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ出す、連れ戻す。もう神様の憐れみというのはなんと大きいことでしょうか。私たちはそれに信頼しなければなりません。将来見ます、神様の憐れみを、主に属します。私たちが神様のもとに戻りたいと思うときに祝福が来ます。地の果てにいても神様があなたを集めると言っています。憐れみ深い方です。どのようにしてあなたを集めるのでしょうか。どのようにして集めるのでしょうか。5節、あなたの神主はあなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する、主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。6節、あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くし、あなたの神主を愛し、それであなた方は生きるようにされる。7節、あなたの神主はあなたを迫害したあなたの敵やあなたの仇にこれら全てを呪いくだされる。6節には、神様がくださったこの教えに全てこの従わなければなりません。そして9節、この新しい世代を神様は喜ばれます。これが隠されたことです。私の憐れみに信頼しなさい。このあなたが間違った道に行ったとき、 あなたが間違った道に行ってしまった時は、この自分自身に頼ってはいけない。この主に戻らなければなりません。この魂も心も。その時私はあなたに憐れみを、あなたを迫害したものはこの迫害されると。エゼキエル、新しい霊について書かれています。このイエス様が戻ってこられること、イエス様が私たちに自由を与えてくださっていること、そして今日私たちは神様の憐れみを受け取らなければなりません。異邦人である私たちも選ばれています。どんな中でも私たちは神様のこの憐れみに信頼しなければなりません。あなたが大変な状況にいても神様の祝福を覚えなければなりません。そして心が神様に向かわなければなりません。そうすると主はあなたを戻します。なぜなら神様の愛によって神のこの契約をこの守ってくださっているからです。この今でもこの神の憐れみがあなた方の上に今でもあります。この10節には8個のこの行動が書かれています。このあなた方は栄えて喜ばれると、この9節にも書かれているように、私たちはこの神様の憐れみに信頼しなければなりません。この先週私たちのこのスタッフはこの3日間の贖いの日がありました。日を設けました。この先週この憐れみの御座会堂で祈祷会がありました。毎月のそれ24時間祈祷もありました。そして毎月の祈祷会ではもあって、そして贖いの日もありました。神様の臨在がありました。神様は私たちを愛してくださっています。この3日間ずっと悔い改め続けるということは611の特徴と言えるでしょう、ね、悔い改めるということは簡単なことではありません、まあ、私たちがどんなにいいかということを言うのは反映しているということを言うのはすごい簡単なことです。しかしこの悔い改めるということは非常に難しいことです。このなぜなら私たちはこの神様の憐れみに信頼しなければできない方だからです。この2番目11節から14節、神様の契約に信頼する。11節、誠に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠く離れたものではならない。12節、これは天にあるものではないから、誰か私たちのために天に登りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとすると言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてよい。14節、誠に御言葉はあなた方のごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。29章29節のこの真ん中ら辺が表されていることは、永遠に私たちの子孫のものであり。何が表されているのでしょうか。このモーセは再びこの契約に入るようにします。それによって彼らが神様の言葉によって抱かれるためです。神様のこの契約に信頼するためです。この契約が油にされたのです。この契約はあなたたちにこの契約が表されています。これ実は難しいことではありません。そして近いところにあります。この将来のものではない、この何もあなたたちが知らないものではない。なので今日あなたに命じる。この12節、14節、誠に御言葉はあなた方の身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあり、あなたはこれを行うことができる。見よ、私は今日、確かに今日あなたの町、命と幸い、死と災いを置く。この現れにされた主の契約に信頼する。この天にあるものではない、海にあるものではない、それは近くにあると。私たちは信頼しなければなりません、神様の御言葉に。この40年間の荒野生活、神様は彼らを試みました。この心、神様の御言葉に信頼しなければなりません。この人というのはパンだけで生きるものではないと言っています。しかし神様の御言葉です。イエス様が試みを受けた時のように、このようなテストを受けました。試みを受けました。このイスラエルの民が試みを受けたように、このようにして彼らを整えました。神様、私たちは今では用いてくださっています。私たちは神様の祝福の中に歩むことができます。私たちの心はどうでしょうか。私たちの神様に対する態度はどうでしょうか。私たちは信じているでしょうか。私たちはパンだけで生きるものでありません。この全ての世界のあるものは神様によって創造されました。彼らはこれを信じたのです。私たちは弱いです。私たちの選択する選択は信頼できるものでありません。ただ神様の恵みによってです。神様の御言葉に信頼します。このシステムに信頼するのではありません。神様の御言葉は私たちを自由にします。神様の御言葉には命があります。私たちが立っているシステムには問題があります。香港のシステムにも問題があります。 兄弟姉妹の皆さん、神様があなたたちを本当に助けてくださいますように。神様御言葉に信頼しなければなりません。なぜならこの世界はこの神様御言葉によって創造されたからです。神様の御心だけがなります。この611見てください。この去った18年間、私たちは聖書を読みました。神様御言葉に立ちます。神様が私たちを見てくださっています。神様が私たちを選んでくださっています。なので神様の御言葉に続けて握っていきましょう。このレーマ15節から20節、もう神様の契約に従うならそこには命がある。トーラ29章29節にあったように、契約実会というのは命のことです。この611はこの命の木の中にを実践しています。この見教えということです。29節、ある人がこの祈りの歩行をしている間に聞かました。あなたたちはどこの教会ですか、611と。611とはどういう意味ですか、というこの命ということです。この611という番号はすごく特別な数字です。これは神様が私たちにくださったこの印です。命の木となるために。この15節から18節、この4つの御言葉はこの見教えに従う。そして最後、18節から20節は命を選ぶ。この命を選ぶ、そうすると私たちは生きる。この主を愛し、御子に聞き従い、主にすがるため、すべては神様に信頼するべきです。神様の御言葉を選びます。選びましょう。なぜならすべては彼に属しているからです。すべてのものを神様の中にあります。あなたたちが立ち返るのは神様あなたを憐れんでくださいます。神様御言葉に入っていきましょう。そうすると長生きします。この20節、命は神様の中にあります。この主に信頼することができるというのはなんと祝福でしょうか。全てのことは隠されています。なので契約と憐れみに信頼していきましょう。これで今日の、メッセージを終わります。